お待たせいたしました。厚志塾長の教育相談です。私学塾塾長長山厚志さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
さあ11月だんだんこう子どもたちも胸にこうやらなきゃやらなきゃというようなそういうこう焦りみたいなのが出てくる、そういう季節というか月になってきました。早速ですが行きたいと思います。中学校3年生女子、ラジオネーム、稲学子さん。得意教科の数学が学校のテストだと結構いい点が取れるのに、全県テストだと全然いい点数が取れないのですが、どうすればいいのでしょうか。
はい、そうですね。全県テストというのは、
はい、
青森県下、約150塾の塾がですね、
はい、
同じ日に同じ問題で、実施する模擬試験です。
はい、
で青森県の入試問題に、そっくりに作ってありますので、まあ、判定値が出るわけですよね。
うん、
まあ、青森県ではこれしか県内統一した模擬試験ないので、中3生になると結構多い、たくさんの子が受けるわけですけども、この全県テストのその偏差値とですね、それから学校のそのテストの結果っていうのは、なかなか一致しないことが多いです。ですからこの子のような、まあ、質問が来るわけですよね。
はい。
で明日全県テストですので、
明日ですか。
11月の、明日は6ですか、
はい、
日曜日、これが第4回全県テストで、これの結果が3週間後に来ますので、そうすると、11月の末のあたりになりますよね、
はい、
そしたらその時に、期末テストが終わって三者面談に入るんです。志望校を決めるわけですよね。と志望校を決める前の最後の、まあ、学校か、まあ、つまり5教科のテストの判定ですよね。
はい。
で、これの、まあ、例えば、ある学校ね、具体的な名前は、まあ、いろんな学校ありますけども、例えば、学年の順位が、3番とかね、
はい、
5番とかっていう子が、
はいはい、
全県テストの偏差値が、偏差値50が平均ですよね。46とかね。
ん ?3 番
うん、の3番の子が46、
ね、平均点以下ということですか、
うん、もある、ありますよ。その、珍しいかどうかっていうのはまたね、何校あるうちの何校っていうのもあるけども、例えば10番以内の子が、偏差値50よりも低かったら、
はい、
どんなんでしょうね。
いや、低かったら、もうそこの学校全体が、もう、かなりまずいじゃないですかっていう感じじゃないですか。で
それに気がつきますかね。この模擬試験受けないと。
はあ。
で通信簿54321ついてるんですよ。だから例えば3番の子に通信簿が2ばっかりついてればいいんでしょうけどもね。5つくんじゃないですかね。
そうですね。3番ですもんね。
3番ですもん。
それは成績がいい方に入りますからね。
そうそうそう。で、ちょっと、この学校の一番の子はちょっと私はデータないんですけども、
はい、
だから一番の子はもしかしたら偏差値60かもしれないけれども、
飛び抜けてね。
あと何人その学校にいるかも、学年のね、100人いるか50人いるかによっても違うだろうし、そういうこともあります。
はい、
ですから親御さんとしては、自分の学校のね、お子さんの学校のレベルですよね。言い方きついかもしれないけど、レベルっていう問題があるんで、そうすると、この子のような悩みは出てきます。で、どっちが本当なのってことにもなってくるんですが、
はい、
まあ、いい悪いとか本当嘘とかっていうことじゃなくて、判定はその県内全体の、まず塾にいる受験生が受けますんで、事実としてね、結構その通り言ってしまいますんで、そうすると、内申点の問題とね、その本番の点数の問題がありますんで、
はい、
このいい点数を取るにはどうしたらいいかというと、学校の点数っていうのは、今の習ってるところがテストに出る。だけど、全県テストは1、2年生の復習と、今の3年生とか出るんで、
はい、
やっぱり復習の度合いによって、全然違ってきますよね。ですから、これはやっぱり対策を立てないとダメなんですよ。で、対策っていうのは、明日の全県テストの対策というよりは、
はい、
入試の対策ですよね。
ああ、そうですよね。
で明日は、 テストっていうのは健康診断みたいなもんですから、
はい、
今の力で受けてくればいいと思うんですよ。
うん、
うん、ただその結果を見て悪いところを直す、
うん、
いいところを伸ばすっていうことをきちんとね、
うん
うん、健康管理するみたいに勉強の管理をしてほしいですよね。
なるほど、
うん、その辺の使い方を間違わないようにやってもらった方がいいんじゃないですか。
ああ、そっか、
うん、
学校のテストっていうのは確かにそうですよね。習ったところ、私逆だったんですよ。学校のテスト成績がこう、うん、点数が低くて、なんか模試とかの方が、点数が良かったんですけれどもね。
うん、
なるほどね。うん、
まあ、多分この学校だと多分みんなが安心しちゃってますよね。
うん、
それ、そうすると雰囲気もね、緩いでしょうし、
うんうん、
危機的状況に、なりますよね、だんだん。
ですよね。うん、
ピンチがなくなってくると。
ね、そこの中学校だけの入試じゃないですからね。
うん、そうですね。
もう全部が集まっての入試なので、はい、どんどんその、振り落とされていくわけですからね。
うん、これは学校の問題じゃなくて家庭の問題だと思いますよ。はい、ですから、その模擬試験を受ける受けないのは家庭の、うんうん、自由なわけですからね。
あ、なるほど。
うん、情報交換しないとまずいんじゃないでしょうかね。
はい。はい、ということです、田舎っ子さん。ね、でもここで危機に気づいて、あなたは良かったと思いますよ。はい、そしてもう一つというか、あとお二人の相談をご紹介したいと思います。
はい、
まず中学校女子3年生のさくらんぼさん。私はあと3ヶ月ぐらいで入試です。今年は入試制度が変わり、1次と2次があると聞いたのですが、2次の方はどうやって高校を決めればよいのかわかりません。1次と同じ高校を受けてもよいのか、違うところを受けた方がよいのでしょうか。あと二次試験についても一次とどう違うのか分かりません、教えてください。
うん、
泣きマークが入ってます。
はい、
あともう一方ですね、中学校3年生女子古内さん。入りたい高校と将来の夢が全然噛み合わないのですが、学科が全然違っていても就きたい職業に就けますか。
うん、
うん、
2月の22です、前期試験が
前期、はい、
2月22なので、
はい、
今、11月ですよね。まあ、11月1ヶ月あるとして、はい、12月、1月、
はい、
だと22だから、もうね、4ヶ月切ったというような感じですよね。
うん
うん、で、それで学校の三者面談、まあ、志望校を決めるのが12月の10日ぐらいには始まってるわけですから、そうするといよいよ決めなきゃならない。
うん、
ですけどね、高校生でもそうなんですよ。多くの子ってさ、ちょっと統計がどうかわかんないんだけども、高3生今来てますけどもね、
はい、
大学を受けるときに何学部がいいかっていうのはなかなか決められないですよ。
そうですよね。
高校2年生に上がるときに理系文系決めるじゃないですか、普通高校の場合。
うん、
それだってみんな悩んでますよ。
うん、
で、理系に行った後に文転する人っているんですよ。
うん、
だからその高校を選ぶ段階で、将来の職業で、その科を決めていくっていうのは大変難しいことですよね。
まだ15歳ですもんね。
で、一つはね、実業高校と普通高校みたいに考えるべきたらどうかなと。
はい、
うん。で、実業高校に行く人たちはいっぱいありますよね。工業とか商業に関がですね。
はい。
ビジネスなんとかとか情報なんとかありますよね。うんうん、
はい。
ですから、その名前で多分みんな選んでると思うんですよ。まあ、中身は調べてると思うけども、具体的にわかんないですよね。例えば土木に行って、建築ができるんじゃないかと思ってる人もいるだろうし、
うん、
で、建築家に行かないと建築家できないと思ってる人もいるだろうしね。だからそれで、実業高校に行く人たちも科を選ぶのは大変、切羽詰まった問題になってきますね。
はい、
ところが普通高校に行く人たちはまだ余裕がありますよね。ですから、とりあえずそこで決めてもらったらどうかなと思います。それで、将来の夢が全然噛み合わない。だからその夢の職業、ちょっとこれ書いてないからわかんないですけども、ほぼさんだったらほぼ学科があれば、なんか選びやすいですけどね。
はい、
まあ、保育科とかいろいろあるんでしょうけども。
うん、
ただ、ほぼさんになるのは保育科だけじゃないですよね。
でね、
大学に行ってからとかいろいろあるんで、
うん、はい。
ちょっとその辺のアドバイスはやっぱりきちんと先生方に聞いたらいかがでしょうかね、うん、これはね。で、まあ一つね、データですけどもね、毎年、青森県の 2% 前後の子が高校辞めますよ。中大。その文部省のデータによるとですね。もう全国そうなんですけど。うん、そうすると1000人です。青森県は約。1000人前後の子が辞めます。1年間。
そんなに、
はい、
2% ってそんなに高い数字じゃないような気がしたんだけど、でも1000人とかって言われると多いなって感じがしますよね。800
人だったり1200人だったりするんだけど、全国みんなね、そういうようなデータ出てますけどね。そうすると今この子のように将来の夢が全然かみ合わないとなった時は、やっぱり重大な問題ですよね。ただ今ゆとり教育ですんで、
はい、
大丈夫とか、ゆとりだからって言って先延ばしにするんでね、ここね、一つやっぱりこう、締め切りを決めるっていう意味で入試ってのは大事だと思うんですよ。今決めなきゃなんないですよね、とりあえず。でそのとりあえず決めるときに、やっぱりその、人生を決める良い機会だというふうに考えてね、
はい、
じっくりそれに取り組んでみた方がいいと思うんですよ。で、後戻りはできないんで、願書出した後に取り返すことはできないんで、そのまま進むしかないですよね。そしたらまず、ゆとりで休んで、休みもらって寝てるんじゃなくて、アクションを起こして、勉強しようよと。で、突き進んでった学校、受かる、落ちるありますけども、その後また道がいっぱいあるんで、後戻りはできないですよね、時間のね。
はい、
だけども、進むことはできるんだから、とりあえず今、ちょっとアクションを起こしましょうっていうね、感じで大人の方が、後押ししてあげたらどうかなと思うんですよ。そういう時期に来たかなと、そういうふうに思います。で、もう一人の方のね、ですからまあ、これちょっと、中退とか、ね、学校行かなくなるのって大変まずいんで、きちんと決めてもらって、あともう一人のこの、その前期と後期の話はね、これずっと、難しい、複雑なね、今年の問題なんで、これよくよく調べなきゃダメですけども、学校の先生方も初めてなんで、適切なアドバイスみんなそんなにできないと思うんですよ。ただ、前期試験で受かって、日程がね、こうなってますんでね。はい、前期が2月22。
はい、
そして10日後に、発表。そしたら発表があって、そこから10日間で出願先を変更できます。そして後期です。つまり、前期で、ここで八戸高校を受けて、受かる子と落ちる子がいます。落ちたら、もう一回八戸高校の後期を受けることもできますが、南とか北とか変えることもできます。だからこの子はどうしたらいいんでしょうって言ってるんです。出願先を変えることができるんで、そのまま私は志望校を受けた方がいいのか、変えた方がいいのかと。どうしましょうか。
どうしよう。ごめんなさい。
はい、
どうしようかな、どうしよう。
だからここで、今度はこっちの方の、その定員のパーセントが、八戸高校は 90% と後期 10% っていうふうになってますけども、南高校なんかは後期が、これついてないですね、25% なんです。75と25なんです。
はい、
ですから、いつもだと 100% で、推薦だけちょっと抜いた人数でやってたんだけども、今年はそれぞれの学校によって、前期と後期の定員が違うんです。そうすると、上の方の学校の前期で受けて落ちた子は、下の方に行こうと思っても今度、定員が多い少ないがあるんで、有利不利は分かんないですよ。実際に点数を見てみないと。
そっか。じゃあもうこの10日間が大きな人生の分かれ目っていうことです
か？だからやっぱり私のアドバイスはやっぱりここが人生の大きな分かれ目です。前期選抜が。ですから前期の5教科の試験で今年は受からなければ、もうまな板の上のなんとかですよね。これは。だから下げてこれる子はいいですよね。だけど下げてこれなければ。
あ、そうか。
だからもう私立という選択肢もあるんでね、高校には行くことにはなるんでしょうけども、行きたい学校、さっきの子みたいに将来の夢がどうのこうのっていうのを実現するために、じゃあ勉強してんのってことになると、ゆとり教育だ、連休だっていうのが多いんじゃないかな。もうこれは、ご家庭の問題ですよ。やってないと、行きたいところには行けない。
そっかー。じゃあ、桜庭さんは今まで頑張ってきたと自分で自信を持って言えるのであれば、この2月22日のその入試1時、前期でもってもう決めるくらいの覚悟、まあもちろんみんなそうなんだけれども、この覚悟で 行ってもらうしかないわけだ。
でね、それで結果、まあ、受けた時に自己採点自分でしてね、
はい、
もう次の日にはもう決めた方がいいですよ。うん、発表は10日後だけど、
うん。
で、もしダメそうであれば、作文の練習をやるとかね、後期は作文の試験がありますので、自分で切り替えると、
はい。
ですからもう今は前期に向けて、
うん、
がむしゃらに勉強する。あとは願書の出し方を、1番上なのか2番目なのか3番目なのかは、全県テストのデータとかをきちんと見て決めると。うんいよいよその全県テストね、うん、明日が、
はい
三者面談前最後になりますんで、
うん
もう勉強してる子はすごいしてますんでね。
うんなるほど ね,
ね。
あらららららら。いやなんか本当に最初はこの1時と2時があるっていうだけで、かなりこう子どもたちも気持ちを楽に入試受けられるのかなと思っていたら、
ね、
やっぱりそういう甘くはいかなかったですね。
そうですね。受験機会が2回になったって新聞に載ってね、
はい、
よかったねみたいな感じだったんだけども、実は大変な話なんですよ。
それは。そっか、かえってこう、悩む幅が広がってしまったりなんかしたのかな。
うん、でも現場は悩む時間が短くなってますよね、ゆとり教育なんで。うん、夏休みぐらいから悩んでればね、本当はいいんでしょうけどね。
なるほどね。うん、はい。さあじゃあ、明日が全県テスト、そしてその結果を踏まえて、志望校、まあもちろん決める人もあれば、もう私はここと最初から決めている人もあり、まあいずれにしても、これからのその2月22日までの第1次試験まで、前期試験まで、もうがむしゃらに頑張るしかない。これが、今日の結論と相なりました。うん、まあ、二次があるということを、心のね、どこかでこう、余裕として捉えるのは、ちょっとね、まずいなっていう、それはこう感じられるわけですよね。
特にここに卒業式が入ってきます。
ああ、
後期試験の前に卒業式が終わるってことは、クラスの雰囲気が卒業式の練習をしてるんです。
ああ。
受かった子はそれでいいけど、落ちた子はその後に後期試験になります。
ね、じゃあなる、まあ、ますますどんどんこう厳しい環境に陥ってくるわけですよね。はい。頑張らなければ、今はとりあえず何が何でも、何は置いても頑張る、そういう時期のようですよ。さあ、受験生の皆さん、ね、2回試験が受けられるということを喜んでいてはいけません。1回で決める、それくらいの覚悟でいきましょう。あつし塾長の教育相談、私学塾塾長、畑山あつしさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。